FM ジャンゴ。知っていたら後悔しなかったのに。建てた後に分かった。建てる前に知っておくといい話。
建てた後に分かった。建てる前に知っておくといい話。この番組は株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ今日も太田康之社長にお話をお伺いします。こんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いよいよ10月ということで早いですね。
そうですね、もうあっという間ですね。
まだ太田社長はお若いので、はい、そんなに感じないかもしれないけど、もうこの年になるとね、1年があっちゅうまあですよ。早いですよ。
あっちゅうまあです。
ほんとあっという間ですよ。
いやでも30超えてからは、うん、はい、あっちゅうまあですね。
早いですか、やっぱり。
早く感じますね。もうすぐ40になります、うん、あ、まだまだまだあと1年以上あるんですけど、ね、でも40が、四捨五入したのも40、
ね、うん、いやいや、まあ、お若いですけども、なんか私らどうしても時間を売っている仕事というか、
はい、
まあ、納期っていうのがね、まあ、いついつまでに取材に行って、いついつまでに編集して放送しなきゃいけないとか、はいはい、いついつまでにマガジンの原稿を上げて印刷して配ってっていうのがあるんで、うん、すごくそれが、あ、また今月来たわとか思うんですけど、うん、どうなんですか、その建築の、
建築もやっぱりありますよ。基本的に完成させなきゃいけない時期とか、はい、やっぱりお客さんの予定によって、うん、まあ、大体引き渡しっていうのは時期が決まってくるんですよね。ですよね、うん、12月、まあ、例えば年内、はい、分かりやすく年内とか、うん、あとはまあ子供さんが、ね、小学校上がる前だったら3月末までを引っ越ししたりとか、ね、まあ、そういった形でいろいろとこうあるにはありますよね、
うん、
なのでそれにこう間に合わせるような形の工程管理をしていってっていう形にはなりますので、
はい、
まあ、納期的にいくとやっぱり同じような感じではありますよね。
うん、ね、まあ、でもやっぱり10月っていうと、もうあと残りわずかってなるとね、なんとなく気が焦っちゃいますもんね。
そうですね、10月ですか、10、11、12、あと3ヶ月でもう今年も終わりですか。
そうですよ。やり残したことないですか。
やり残したことですか。
まだあと3ヶ月ありますから。
そうですね、やり残したことはまず考えなきゃいけないですね。
うん、
でもやっぱり、まあ、今年もですね、まあ、いろんなお客さんとお出会いしていって、はい、まあ、なんか年末のお話みたいになってますけど、でも、まあ、いろいろといい経験をさせていただいたりだとか、まあ、水害ね、
あ、8月にありましたね。
そうですね、水害もありましたし、ただまあ本当に水害毎回会ってもらったら困るんですけど、それでも、まあ、隣近所の方だとか、いろいろとですね、一緒に仕事をですね、お客様の家を一緒に作ってくださっているそのパートナーの皆さんとかとより深い絆が築けたというところがありますし、やっぱりいろいろとですね、私自身全国セミナーとか行ってますから、各地からですね、励ましのメッセージであったりだとか、連絡、それからあとはですね、いろんなお見舞いのものを送っていただけたりだとか、カツオのたたきを大量に送ってきた男がおりましてね、
はい、
土佐からですね、カツオのたたきを大量に送ってきて、まあ、あれいつまでも持つもんじゃないですから、賞味期限ありますよね、
はい、
どうするんだこんだけと、もう3日未満カツオのたたきになるじゃないかっていうぐらいカツオのたたきを送ってきていただいたりとか、
土佐からだけもうとっさに食べたんですか。
とっさにと
すいません。
さあ、本日もお聞きいただきました、はい、ありがとうございました。でもまだ締めないですけど、
まだ締めない。そうですか、はい、でも本当にそういう風な、なんか温かい気持ちに触れて、
そうですね、非常に嬉しかったですね。やっぱりいろいろとそうやって全国で支えてくれる仲間がいるんだなっていうところがですね、再確認できたっていうところは本当に、まあ、不幸中の災害、
やっぱり災害なんだ。
災害、まあ、災害は災害なんですけどね、でも本当に、はい、まあ本当大変なことだったですけどね、でもまあよかったプラスに考えると、まあ良かったこともあったかなというふうに思いますね、
はい、はい。さあ、前回前々回とリフォームについてお話をお伺いしました、はい、今回もまたリフォームを、行う方のために、はい、まあ、いろいろお話をしていただきたいんですが、
そうですね、はい、リフォームといってもですね、まあ、いろんなリフォームがあるわけですけども、
はい、
まあ 前回前々回と、まあ、温熱環境とそれから健康ですね、うん、
はい、
うん、っていうのは大きな関係性があるんだよっていうお話をさせていただきました、
はい、
でその辺のですねデータとかもあるんですけども、うん、これはですねなかなか口頭でね、はい、お伝えするのは非常に難しくてですね、やっぱりそういったデータとか の, あの資料とかっていうのをですね、実際セミナーとかでは、うん、あのスクリーンに映してというような形でやっていきますので、はい、うん、もしよかったらですね、勉強会だとかそういったセミナーをですね聞いてお気軽に聞いていただけたらいいと思います、
はい、
うん、で決してその来ていただきまして、まあ、意に沿わないような営業をするつもりもないですし、うん、やっぱり私たちは、まあ、そういった形のですね、家づくりのお手伝いができて、
はい、
それから、まあ、当然下心もありますよ、
うん、
うん、まあ、下心って言いますかこれから皆さんがですね、うん、リフォームだとか、はい、新築をされる際にですね、まあ、何社か検討されると思うんですよ。
そうですよね、うん、いろいろ見ていかれると思います。
そうですね、は
い、
まあ、その中の一社にですね、うん、株式会社グローイングの方もですね、はい、まあ、入れていただけたら、うん、まあ、それで、まあ、私たちがいろんな情報を発信してその上で、まあ、最終的に選ばれるのは、ね、はい、お客さんでしょうから、うん、まあ、そういったところですね、比較対象の一社に入れていただけるだけで、
はい、
結構ですので、まあ、そういった形でお伝えをしているセミナーですからね、
はい、
ぜひお気軽に来ていただいたらというふうに思いますが、うん、
はい、
で今日はですね、うん、まあ、そういったまあ健康の話っていうのはグラフを用いてまあセミナーの方でね聞いていただいたらと思うんですが、
はい、
よく言われるのがですね、そのセミナーじゃないですね、リフォームですね、
うん、
リフォームする際に、はい、まあ、どういうことに注意したらいいのかとか、
はい、
うん、でどういうふうに優先順位をつけたらいいのかっていうことをよく言われます、
は
い、
うん、
で、まあ、一番多いのはですね、リフォームするべきなのか、いやいや、そもそも建て替えするべきなのか、
あ、うん、そこ
どっちがいいんですか、
なかなか悩みますよね。
そうですね、で、まあ、その優先順位の考え方をちょっとお伝えしたいなと思うんですけども、はい、まずですね、うん、リフォームするか新築をするかっていうところなんですけども、はい、まずリフォームする場合もそうなんですけどね、今の家、例えばリフォームする家、うん、
はい、
この家にあと何年住みますかっていうところをまず考えていただいてです、うん、例えばそのお家自体にいろんな環境があると思います。今は、息子たちはみんな家から出て行ってると、
はい、
でも将来的には帰ってくるんだよ、うん、でその家に住むんだよっていうんであれば、まあ、いろいろ建て替えっていうこともあるでしょうし、まあ、リフォームっていうこともいろいろあるとは思います、
はい、
うん、あとはもうその息子たちはもう出て行ってそれぞれ家を建てていると、
うん、
ではもうこの家っていうのはまあ自分たちがとりあえず住むだけだ、あと10年20年っていう形だよっていうことであれば、例えばリフォームでいいかもしれないですし、うん、なのでそういったその今の家にあと何年住みますかっていうことをまず考えてもらうと、
うん、
次にですね、
はい、
2番目としましては、うん、子供はその家を将来使ってくれますか。
あ、なんかこう大きいですね。
こう大きいですね。
うん、
やっぱりその昔からね、こう家をこう受け継ぐ、ね、うん、何代目とかって、最近なんかあんまりそういうの聞かなくなりましたけど、
は
い、やっぱりその子供さんたちがその家を将来使ってくれるかどうか、
うんうん、
それによってもですね、この家リフォームするのか新築するのか変わってきますよね。うん、それから、
はい、
3番目としましては。
はい、
まず今困ってることは何なんですか。
あ、その家で、
はい、
うん、
その困ってることをリフォームで解決できるのか、
はい、
いや無理だ、建て替えしなきゃそれは無理だ、うん、まあ、そこでも大きく変わってきますよね、
うん、
例えばですね、
はい、
先日あったのが、2世帯で住めると、
おう、うん、
今は普通の一軒家なんですけども、
はい、
うん、まあ、昔からのお家です。ここに2世帯で住むからリフォームしたいんだよと、
う
ん、
はあ、
うん、っていうお話だったんですね、
で、
まあ、リフォームしたいんだけども、例えばお話を聞いていくと、まあ、キッチンは一緒でもいいと、お風呂は別々がいいとか、まあ、逆の場合もありますけども、うん、で玄関は別々がいいとか、なんかいろんなこうそれぞれ2世帯にするとそれぞれのプライバシーっていうのも、はい、確保しないといけないですよね、
うん、
でそういう時にいろいろとこう聞いていくと、あ、そこまでするんであればリフォームでもできなくはないけども新築する方がメリットがあるよねっていう決断になったんですね。
あ、
うん、ですから、例えば新築であれば1回解体して新しくします、うん、できますから光熱費も、かかりにくいのお家を作ることができる、
はい、
で間取りもですね、うん、プライバシーを確保するような間取りを一から考えることができると、
うん、
ただリフォームっていうのは今あるものをこういじっていくしかないので、
はい、
逆にですね高くついてしまうことかっていうのはやっぱりありますよ ね,
そうですね。
ですから、うん、今困ってることは何なのか、はい、家が寒いのか、うん、寒いだけであれば、断熱改修っていうこともできます。水回りが汚い古くなってきたら変えたい、これもリフォームで対応できる、うん、ですからあの、まあ、何年住み続けるだとか、まあ、いろんなことを考えながら困ってることが何なのか、それをリフォームでクリアできる解決できるのか、うん、新築じゃないと無理なのか、まあ、そういったところもですね重要なポイントになってきます。それからあとはですね、将来にわたって家のメンテナンスにいくらかかるか知っていますか。要するに例えば今回、断熱材をこう、まあ、断熱材部屋をですね、はい、キッチンとかお風呂とかを変えました、うん、でリフォームするのに、まあ、分かりやすく500万円使いましたよと、うん、でまた5年後なんか屋根が古くなってきたな、屋根変えようか、でまた何十万か使いました、で外壁が今度傷んできて外壁変えようかっていうような形で、次から次に手を入れていかなきゃいけないような環境であれば、はい、建て替えてしまった方がいい場合もありますよね。
はあ、
うん、そうです。どんどんどんどんやっぱり500万かかって、また 2、3年後にいくらかかってとかっていう形であれば、うん、最初からですねこうある程度吸い込んでいて建て替えをするとかっていう方がいい場合もありますから、うん、まあ、そういったですねお金がまあどれぐらいかかるのかっていうこともやっぱ考える必要があります、
はい、
でそれからですね、まあ、大きく今の4つなんですけども、はい、リフォームの内容にも優先順位をつけるということもやっぱ大事だと思いますね、
うん、
うん、だからまあ水回りを変えたいのかキッチンを変えたいのか、うん、
はい、
まあ、バリアフリーって言って、はい、あの家の段差をですねなくしたいのか、まあ、外壁をきれいに塗り直したいのか、
うん、
ね、太陽光発電今流行りですけども設置したいのかということですね、うん、だからそういったことで、まあ、何をしたいのかっていうこと、困っていることをまず挙げた上でそれを解決するっていう軸をぶらさないっていうことですね。
あ、そ
う
か、
うん、だから、まあ、私たちはやっぱり本当にですね、大事なリフォームっていうのは家の断熱性能だというふうに考えてますから、うん、温熱環境を変えて、まあ、見た目のリフォームではなく本当のリフォームをしていくためにはやっぱり温熱環境も変えるべきだというふうに、考えておりますので、ですから例えばですね、リフォーム業者もたくさんあります。でそういった時にやっぱり温熱環境を変えるってやっぱり冬暖かいし夏涼しい家がいいな、
うん、
そういう風なリフォームしたいなっていう風に思ってもですね、例えばどっかの会社に行かれて、いやキッチンこう綺麗ですよ、綺麗ですよって言うとずれてきちゃうんですね。
あ、なんかそっちにね行っちゃうかもしれないですね、
うん、そういったことをですね、しっかりないような形で意思をですねしっかり持っていただけたらなという風に思います、
はい、
ですから、私たちではですねまずご依頼をいただくと現地調査ですね、うん、現地調査にまずお伺いしてサーモカメラ
です、
ね、
はい、
こう家の表面温度がどうかとか、ね、どういう風に熱が伝わる
かとか、そうい
ったものでまずお住まいの、ね、断熱性能を測定していきます、
はい、
それから住まいのカルテっていうですね家全体を調査して、まあ言ったら人間ドックみたいなですね、
うん、あ、
お家ドック、
ね、
うん、で、おうちドックみたいな形でこう住まいのカルテを作ってですね、あとは自分たちだったリフォームをこうセレクトできるような形のことをしてます。ですからまあ大切なですねお金を無駄にしないためには、まあ、詳しくですね今の家の現状がどうなっているかをまず調べましょうと、
はい、
うん、断熱の具合の測定、例えば、うん、断熱欠損しているお家もあるかもしれないですね、
はい、
昔で言うグラスウールだとかロックウールっていうものがやっぱり結露、壁の中で結露してると、うん、よくあるんですけども壁をめくるともう袋だけ残ってて断熱性が全くもう粉々になってるとか、ね、よくあります。ですからそういった断熱の具合だとか、
はい、
設備の寿命ですね、うん、外壁の状態とかいろんなことをまず調べましょうと、うん、でそういったもので、あとはですねどこをどういうふうにいじっていったらいいのか、回収変えていったらいいのか、手を入れていったらいいのかっていうところ、それにどれぐらいお金かかっていくのかっていう生涯のですねメンテナンスコストっていうのもある程度ざっくり掴んで、でそれと比較して建て替えか新築かっていうものをですね選んでいったらいいんではないかなというふうに思いますね。
はい、
はい、
はい、ぜひねまたそういうようなお話はセミナーもまあいろいろとなさっております。10月の19日の日曜日に、
はい、
はい、ございます。そしてまたいよいよモデルハウスも
そうです ね
完成するということで、はい、
もう10月の一番後半なんですけれども、はい、まあ、25、26日にですね、朝越しの和田山町の弥生が丘というところで、はい、またいろいろとですね、あのホームページ等でもご案内させていただくと思いますし、折り込みのチラシがですね、近くなりましたらおそらく入るんではないかなというふうに思っております。
はい、
で、今回のお家はですね、ロケーションを楽しむ家というようなタイトルで、あの非常にですね、うん、ちょっと変わった間取りの取り方というふうな形になってますんで、はい、ぜひですね、うん、あの性能とそのデザインですね、はい、うん、この両方を兼ね備えた住宅っていうのが、まあ、どれぐらい体感温度がすごいのかというところをですね、うん、ぜひ、体感しに来ていただけたらなというふうに思います。
はいはい、ぜひ見に、ね、行かせていただきたいと思います。
そうですね、
はいはい、また詳しいことはホームページご覧ください。
はいはい、
グローイング田島で検索してくださいね。はい、ということで今日もお寺屋敷社長ありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。次回もどうぞお聞きください。